こんばんは。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございます。早いもので1月が過ぎ、2月も半分を過ぎようとしていますね。あっという間だなというそんな感じもしているんですが、いかがお過ごしでしたか。今年が始まってまだなのかもうなのか、1ヶ月半が過ぎましたよね。あなたは年始めに今年はこんな1年にしよう、そうやって決めたことはありましたか。私は毎年ですが、なんとなくこんな年になったらいいな、そんな程度で考えるぐらいなんですが、私も今年の目標というんでしょうか、そういうものを考えました。最初の1ヶ月は自分がこうしたいなって思っていた生活を送ることができていたと思います。ですが1ヶ月が過ぎてしまったらなかなか難しい、前の暮らしに戻ってきてしまっているという感じがしていますね。今夜の隠れ家はそんな私のモヤモヤを吐き出す、そんなお話をさせてください。前にもお話をしたことがあったのですが、私は今年たくさん寝る生活をしよう、そう決めたんです。去年までは自分のやりたいことをやるために睡眠時間を削って暮らしていたんですね。そうしないとやりたいことができなかったんです。ですが毎日眠いなぁって感じることもありましたし、朝起きるのが辛いなぁとか、すごく気持ちがネガティブになっていたんですよね。もともとネガティブですが、それ以上にネガティブな気持ちになっていたように思います。それもこれも、ちゃんと寝ないからだな、そんな風に思っていたんですよね。ですから、今年はたくさん寝る、そういう目標を立てたんです。最初の1ヶ月は、それで気持ちの余裕がある生活が遅れているなって自覚があるぐらい、いい過ごし方ができていたような気がします。それが2月になって、今までの生活の仕方が変わったわけでもなく、きちんと睡眠時間を確保して、同じような生活をしているつもりだったんですが、なんだか睡眠時間を削っていた時と同じような感覚に戻ってきてしまっていたんですよね。最初はなぜそうなっているのか、自分のことなんですが、わかりませんでした。前まではやりたいことがたくさんあって、それで睡眠時間を削っていたから、なんだか息苦しい日々だな、そう思っていたんですが、ちゃんと寝る生活をするようになっても、息苦しさというのが戻ってきてしまったんですよね。どうしてなのかなって 考えてみたんですが、ようやくわかりました。どうして今まで気がつかなかったんだろうな、そんなことも思ってしまっていたりするんですが、気づけただけ良かったかもしれません。私が求めていたのは、たくさん寝る、睡眠時間をしっかりと確保する生活ではなく、余白がある生活、これが欲しかったんだなーってやっと気づいたんですよね。どうしても生活に余裕があったり隙間時間があったりすると埋めてしまいたくなる性分なんです。ですからなんだか日々せわしなく感じることが多かったですし、あれもやらなきゃこれもやらなきゃ、あれもやりたいこれもやりたい、やりたいことがたくさんあったり、やらなくちゃいけないことがたくさんあるのに、私シングルタスクの人間なんですよね。一つずつしかできないんです。ですから一つ終わればまた次のやりたいこと、やらなくちゃいけないこと、それがやってきて、それが終わればまた次のやりたいこと、やらなくちゃいけないことがやってきて、多分そういう暮らしに息苦しさを感じていたんだろうなって思いました。最初はそれに気がつかなくて、ただの睡眠不足かなって思っていたので、やりたいことを整理してきちんと寝るっていう生活をしていました。やりたいことを整理して余白のある生活ができていたからこそ、最初の1ヶ月はすごく心地よく過ごすことができていたんですよね。でも自分はそれに気がつかなかったんです。きちんと寝ているからこの息苦しさから解放されたんだなーって思ってしまっていたんですよね。でも実際はそうじゃなかった。寝ることではなく余白のある生活、それを送ることが自分にとっては大事なんだってようやく気づいたんです。余白のある生活というとどういうものなのかなって自分なりに考えてみていたりしたんですが、私の中では何もしない時間を作る、何もしないをする、それが余白のある生活なのかなって思っていて、でもその余白の量は人によって違うと思います。たくさんあった方がいい人と全然ない方がいいという人もいたりするので、自分にとって必要な余白はどれぐらいなのかっていうのは自分で決めていくしかないですよね。私もできるだけ何もしない、余白を埋めない生活、それを心がけて過ごすようにしているんですが、やっぱりどうしても埋めたくなってしまう自分も いるんですよね。その度に自分の心の中で戦いが始まります。無意識に埋めようとしてしまうので、意識的に埋めないようにする。なかなか苦しいですね。どちらも自分なんです。本当の自分の気持ちなんです。どちらかが正解とか間違っているとかないんですよね。どっちも自分なんです。やりたいことをたくさんやって隙間を埋めたい自分も本当の自分だし、余白を作ってゆっくり過ごすのがいいぞって考えるのも自分だし、いつでも戦っています。余白を作るっていうのは簡単なようですごく難しいなーってそうも思うんです。私の中での余白の過ごし方、日々やらなくてはいけないこととか、これだけはやりたい、それ以外のことは何もしない時間を作る。この何もしないというのは行動するということではなくって、頭の中も何も考えない時間、そういうことなんだろうなっていうことにも気がついたんですよね。ここにたどり着くまでに私はすごく時間がかかりました。何もしない時間、余白のある生活を送ることができていると思っていたんですが、私の中では何もしない時間にだらだらとスマートフォンでいろんなものを見たりしてしまっていたんです。ですがそれも言ってみたら無駄な時間、何もしない時間、それに該当すると思うのでそれでよかったんですが、私は好奇心がくすぐられることがすごく多くて、何もしていない時間にだらだらとスマホを眺めていたりすると、いろんな情報が入ってきたり、自分の興味や関心がくすぐられることがあったりして、そういうものに触れると、これどういうことなんだろうとか、これ面白そうだな、あ、こんなことってできるんだ、自分もやってみたいなって刺激される情報がたくさん入ってきてしまうんですよね。そうすると隙間を埋めたがってしまう自分が出てくる。今少し余裕があるからこれだったらできるんじゃないか、これをやるためにはじゃあ予定をこうやって開けてとか、この時間を使ったらこれができるかな、これをやることで自分にとってはこんないいことがあるかもしれないな、さらにはそこからって考えてしまうんですね。そうなってしまうと予定は大して埋まっていないのに頭の中がパンパンになってしまって疲れてしまって、ちゃんと睡眠時間をとっている生活をしているのに前のような息苦しい生活になっているなーってようやく気づいたんです。ですから私の中での余白のある生活というのは予定が埋まっていない生活ではなくって、 頭の中が何にもない、脳みそに余白が必要な生活だったんだなっていうことにようやく気づけました。気づいたのはいいんですが、そういう生活ができるかって言われるとなかなか難しいんですけどね。今日は私の自分語りにお付き合いいただいてありがとうございました。頭では分かっているんだけれども、そうはしてくれない自分、同じ自分なんですけどね、なんでこうもコントロールできないんでしょうねって考えてしまう自分も良くないですよね。そういうところなんだろうなって思うんです。なぜ人は自分のことをコントロールできないんだろう。調べ物が始まって、いろんな人の考えを見て、ああそうなのか、もうこれだけで頭の中がいっぱいになってしまいますね。こういうことも考えないで、なんで自分のことなのにできないのかな、そんなもんかって思いながら暮らせればいいんですけどね。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございました。また誰かのエピソードに触れたくなった時、あなたがお話ししたいことがある時、そして私のお話が聞きたくなった時は、いつでもお立ち寄りください。それではおやすみなさい。ああもちちゃん、今日はさ、余白のある生活って大事だよねっていう話をしたんだよね。特に僕はさ、余白のある生活っていうものが自分にとってどれだけ必要なのかっていうのに気づくまでにものすごい時間がかかっちゃったね。余白のある生活が予定を埋めないとか、そういうことだと思ってたんだけどね、違かった。頭で考える時間を少なくする、脳みそを空っぽにして余白を作るっていうことが自分にとっては大事なんだなーってやっと気づいたよ。でもさ、それができたら苦労しないんだよね。なんでなんだろうね。どうしたらいいんだろう。ヨガとかすればいい？瞑想したりさ、なんか頭の中空っぽになって気持ちを無にしてとかって言うでしょ？そういうことやればいいのかな？いやー難しいよね。何も考えないって無理だからね。いやだからこそやった方がいいのかな。自分には無理だなーって思っているから、頭の中いっぱいになって疲れちゃうわけだから、そんな人間がヨガとか瞑想とかを取り入れた方がいいのかもしれないよね。いやーでもさ、そういうのって本当に効果あるのかな。やってみようか一回。でもどうやったらやれるかなとか、こうしたらいいかなとか、ほらまたそこに興味関心があるから頭使っちゃうよ。また頭の中いっぱいになってきちゃうよこれで。 もう負のスパイラルだね。抜け出せない。ああ、どうしたらいいんだい、これは。じゃあ、もちちゃん、今日も帰ろっか。